シービリーブズカップ見ましたよ。なでしこジャパン、すごいね。ちょうどね、中国出張中だったので、帰国してから全部録画で見ました。まあ、幸いなことにね、現地で全然 SNS 見てなかったので、そういう情報が入ってこなかった。よかった。だから。今回、初めての外国人監督ですもんね。ニールセン監督でしたっけね。だから、就任してまだ1ヶ月ちょっとぐらいですよね。そう、だから本当のお手並み拝見状態だったと思うんですけど、まさか優勝しちゃうとはね、思わなかったですけど。2011年でしたっけ？ドイツのワールドカップで、サワ・ホマレキャプテンの頃、いきなりワールドカップで優勝しちゃったじゃないですか。なんかあれ以来なんかすごい気持ちのいいプレーというか、もう世界の強豪相手に体格差もね大きいですけど、その中で本当にそのテクニックとチームワークで翻弄していくっていうのを、なんか十数年ぶりに見たような気がしましたね。相当インパクトありましたよね。かつて優勝した頃っていうのはそもそも女子サッカー自体がそれほどその世界各国で、まあ、あんまり盛り上がってなくて、それほど支援体制もできてないから、選手の育成システムみたいなものも、まだまだ弱かった時代ですから、たまたまその上手い子たちがやってるみたいな感じで、ですね。で、その頃は日本はだから、まあ、勝っちゃったわけですけども、その後は各国でだんだんそのなでしこジャパンはもうターゲットにされるようになって、きちっと対策、するようになって、もう標的になってたんでね。なかなか勝てないっていうのが続きましたよね。その後、そうですね、監督二人変わってましたけども。で、今回も別に昨年の行われていた大会とそれほど大きなメンバーチェンジはなかったと思うんですね。その選手の起用、誰を起用するかっていうのは別ですけども、大体代表に選ばれるであろうメンバーってそれほど変わっていなかったんですが、いやー、見事ですね。なんかね、改めて、やっぱり団体スポーツって監督陣のその、力量というかそういうのが非常に大きく左右するんだなっていうのをなんか考えちゃいましたね。で、今回もなんかメンバーが発表された時に、ただ、なんでこのメンバーなのかなっていうのはちょっと思ったんですね。で、それで監督のそのインタビューをちょっと読んでたら、今回はアメリカで試合をやると。だから、アメリカのチームに所属している、つまり向こうにもいる日本人選手ですよね。の中で代表に該当するような実力のある人を、まあ、選抜したと。これは選手選びの、監督の基準。そう。そしてもう一つは、やっぱり EU、特にイギリスとかで活躍している日本人選手も多く招集されたんですけども、これもね、やっぱり今、いわゆるシーズン中なんですよね、向こうは。そう。だからもうガチガチ、トレーニングも試合も毎週のようにやってて、だからまあ、出来上がってる感じの選手たちを選んだと。国内のウィーリーグから選ばれた選手って3人ぐらいしかいなかったのかな？ちょっとあまりにも少ないなって最初思っちゃったんですけども。なるほど。ウィーリーグは今、オフシーズンですよ。みんな休暇中です。自主トレとかやってるんでしょうけどね。だから、相当その試合から離れちゃってるんで、だから試合感が鈍っているわけで、そこの人たちをいきなり集めてもっていうのもあるんでしょうね。でね、その代わり、今年の7月ぐらいかな、なんか東アジア選手権の時は、逆にそのウィーリーグは、まあいわゆるシーズン中で選手も出来上がってますから、まあできるだけ今度ウィーリーグの方から、選ぼうかなっていうふうな話をしてたんで、なんていうかこう、基準が明確でしたよね。ああ、なるほど、という。で、そういうような説明って今まであんまなかった。確かに。あそこまで明確に言ってくれた人はいなかったですね。だから、多分選手の方々も納得できたんじゃないかなと思うんですよね。変なモヤモヤが残んないというか。もうこれも学びかな。で、あとその、今回3試合あったんですけど、その試合ごとに、本当にこの招集したメンバーをもう片っ端から試していくっていうこの姿勢もすごかったなと思って、 試合を見ていてね、一番そのなんかストレスなく見れた理由は多分そこかなと思いますね。申し訳ないけど、今までのそのこの10年間ぐらいの監督たちの試合見てると、なんであの子を出さないんだとか、なんでじゃあ連れて行ったんだよ、招集すんなよ、かわいそうだろうみたいなことをいつも考えてたんですけど、今回は招集したからには特にその怪我とか体調不良がない限りは出してあげるよっていう感じで、どんどん試すっていう。でその試した人たちが大化けしたっていう、もう大活躍しちゃったっていう。いやだから選手もやっぱりね、出れるとなったらモチベーション高いですよね。これも大きな違いかなっていうふうに私は感じましたね。いや深い、本当に。そう、何か私も数名ですけど、こういうスポーツ業界の方、まあ仕事からね、お付き合いがあるんですけども、まあそこから聞いた話だと、やはり去年までかな、なんかいたバレーボールの男子代表監督やっていたフィリップ・ブラン監督か。あの人になってから男子バレーボールがすごい強くなったじゃないですか。で、あのインパクトは結構そのスポーツ業界全体的にかなり多大な影響を与えたんじゃないかっていうふうに言ってましたよね。やっぱり監督次第なんだな、みたいな。で今回は女子サッカー、なでしこジャパン監督もかなり時間をかけて探しただけのことはあるなという気がしますよね、今のところ。よく言われるのがね、名選手を見つけるより、名監督とか、名コーチを探す方が難しいんだよってよく言われますけど、本当にそうなんだろうなと思いますよね。もう人数で言ったら絶対選手の方が多いもんね。以前ある芸能プロダクションのね、方々とこう付き合ってた時期あるんですけども、その時もね、言ってましたね、要するに、タレントとかそういう歌手とかね、そういう人を発掘するより、その人たちを育ててくれるマネージャー探す方がはるかに難しいって。で、マネージャーがやっぱり優秀でない場合って、結構そのタレントがまあまあいろんな問題を引き起こすっていうか、ちょっと社会的な自己めいたこともね、起きてしまうっていうことで、そうなんですよ。やっぱり特に日本の芸能界って何て言うんですかね、もう10代の時から芸能人みたいな結構いるじゃないですか。または20歳そこそこぐらいの。そう、だから何にもしつけされてないっていうような場合があるんですって。なんかこう企業に入社したらなんかちゃんと会社がいろんな研修とかやってくれるし、ですけどそういう社会常識とか全く理解しないまんまやって、なんだろうな、芸能界の世界の常識ぐらいしか分かってないみたいな。しかもなんかこう、時折先輩から叱られて覚えるぐらいの程度のあやふやなものだったりするんで、やっぱりいいマネージャーがついてないと危険だということでしたね。活動時期が短くなってしまうというか。で、今後その企業に求められるっていう意味では、こういったその名監督とか名コーチのような人をどうやってその社内で育てるか、または見つけ出すかっていうのと、まあ、社外含めてそうですよね。まず見つけられるのかなっていうのがあるかと思うんですけど。で、もう一つは、そういう人を、抜擢したり雇用して、本当に任せられますかというところだと思うんですよね。だから前の監督の時もどうだったんでしょうね。その監督の実力というのか、なんかもっと上の本部、協会みたいなね。そういう人たちの、なんかやりとりの中で、うまくできなかったのかっていうのはちょっとわかんないんですが、名監督、名コーチを生かすような、なんか管理体制が作れるのか。なんかね、最近の例で言うと、なんて言うんだろうな、優秀なエンジニアとかたくさんいるのに、うまくいかない日産自動車みたいな大手で言うとね、なんかそういうことをちょっとイメージしてしまうんですけど、あんな GTR みたいな車作っちゃう会社ですから、本来もう優秀な技術者はたくさんいるのはもう分かっているんですけど、それでも売れる車を世にね、結局あんま出せてなかったっていうのは、技術はあるけども、それをジャッジしたりね、していく上の方が、ひょっとしたらおっぺけぺーだったのかなっていう気もしますけどね。だからこういうのって本当難しいですよね。名監督、名コーチも世界にはいろいろいるかもしれませんが、その人たちを ちょっと荒い言葉で言うと、使い倒せるか、みたいな。思いっきりやってくれ、みたいなね。ああ、そうですね。以前ね、かなり以前なんです。もう10年以上前かな。そう、男子の日本代表サッカー、の時に、要するに選手を今日の試合で誰を出すっていう、こうね、選手起用問題ってあって、で、たまになんであの選手出てこねえんだろうとか、なんでまたあいつが出てくるんだろうとか、そういうのってファンの間の中にあったんですけども、あの頃は、裏ではなんかその、広告代理店が結構、チコチコ口を出していたっていうことらしいんですよね。で、そういうのも監督とか、そのチームのね、首脳陣にとってはものすごいストレスだったっていう。やっぱり、テレビ放映やるときにスポンサーがつくじゃないですか。で、そういったそのスポンサーの意見が、結局広告代理店通じてガンとこう来てしまうみたいなね。なので、その純粋に監督、首脳陣が考えたプランとか選手起用とかね、そういうのが実行できなかったようなパターンも、まあ日本だけじゃないんですけどね、そんなこともあったりするっていうふうな話を聞いたことあります。なので、純粋に監督たちの実力なのか、横からいろんなチャチャが入ってくる、その協会の体制がダメなのか、またそういう、スポーツビジネスなので、そこにまた広告代理店みたいなところが関わってきますから、こことの関係でうまくいかないのかとかね、いろんなその不安定要素っていうのはあるんですけども、ただいずれにしろそういう不安定さをこううまく取り除いてあげて、監督と選手のね、純粋なる能力だけでこう勝負できる環境を、まあ、このサッカー協会も引き続きね、作っていってほしいし、やっぱり企業もそうですよね。これはね、ちょっと深いなと思いましたね、今回は。いやー、勉強になりました。